おはようございます。藤沢ナザレン教会牧師の三山博之です。で今日は、コリントの信徒への手紙第1 6章12節から20節、この箇所からお話しさせていただきます。タイトルは勘違いするなです。
コリント人への手紙第1 6章12節から20節。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのに、キリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。しかし、主と交わる者は主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
この私たちの体というのは、こうあって当たり前、生きていて当然だってこう思う人がこの世の中に多くいるのではないかなと思います。自分に与えられているから、この自分の好きなようにしていこう。美味しいものを食べたいだけ食べて、でこう太ってても体を壊してでもいいから、今を存分に楽しんでいこう。タバコも酒も好き勝手に吸いたいだけ吸って、また飲みたいだけ飲んで、で今を生きれればそれでいい。誰に何を言われても、これは私の体、ね、私の人生なのだから、誰に何を言われても放っておいてくれ。私はその意見には耳を傾けません。このような人が私たちの生きるこの世の中でどれだけいるでしょうか。そのような人たちに一言言わせていただくと、勘違いするな、です。この手紙を受け取った地域、コリントの人々は、町がものすごくこう繁栄していて、風俗的にも道徳的にも堕落している場所であったんです。まあ、日本で言うと、こう港のある町のその繁華街をイメージしていただくと良いと思います。若者は集い、そのエネルギーを欲望のままに賑わい過ごしている。そのような場所、それがコリントです。ここにある教会の信徒へ手紙を送ったパウロのこの宣教の中心というのは、イエス・キリストの十字架と復活です。今日の箇所は、私たちの体は神の栄光を表すためにあって、もう決して欲望のままに過ごして、こう好き勝手やっていいわけではないということを告げています。このコリントのある地域の人々、つまりギリシャ人は、常にこの肉体を大事にせずに過ごしていました。彼らの間では、肉体は墓場なりという、こういったことわざがあったくらいです。もう大切なのはこの人間の魂やその霊であって、肉体などどうでもいいとそう考えていました。肉体はどうでもいいから好き勝手何でもやっていい。欲望を思う存分満足させて生きるのがもう素晴らしい。 このような考え方をしているのが、このコリントの人々だったんです。そこにパウロの説く、クリスチャンの自由という概念が入ってきました。これが彼らの間でさらに混乱を招く種になっていたんですね。もしクリスチャンが全ての人の中の最も自由なる人間であるとするならば、全く無価値な肉体を使って何をしようと自由ではないかと、このように考えて、コリントの人々は、肉体には好きなことをやらせたらいいという、こういった結論を出して、まあ、これは画期的で進歩している考えだとして、得意になっていたのです。この腹は、もう食べ物を食べるためにあるのだ。それと同じように肉体は本能のため、また性行為のためにあって、で、その性行為は肉体のためである。だから肉体に好きなことをやらせるべきである。もうこれが彼らの出した結論であったんです。そんな彼らにパウロは明確に諭します。腹も食べ物も満たされてはまたお腹が空き、満たされてはまたお腹が空き、こう過ぎゆくものであり、その繰り返しである。しかし肉体、この人格というのは違う。人間はこの世において救い主であるキリストとこう一体になるために作られている。人はこのことに気づいていないのです。この自分に与えられているこの体だから、自分が好き勝手にやって何にも問題ないとそう思っているんです。ですが真理というのは、全ての人はキリストと必然的にこう結びつけられているということです。そうであるならば、人がみだらな行いを行うときどうなってしまうのか。それは遊女に自分の肉体を与えてしまうということになるんです。この聖書に、性交というのは二人の人間を一体とすると、創世記の2章24節にあります。男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。つまり本当はキリストのものであるべきこの肉体が、文字通り、この他の人に売春されたというのです。私たちのこの肉体というのは、この私たちのうちに神の霊が宿っています。ですから私たちのこの肉体というのは、神の宮、つまり神の神殿でもあるんですね。神によって作られた人間のその鼻に、命の息を吹き入れられて生きるものとされた、それが私たち人間なんです。ですから神によって命を与えられて、神によって生かされている、それが私たちです。救い主イエス・キリストは、もう誰かこの一人の人間の一部分をこう救うためではなく、全人類すべての人を霊肉ともに救うために十字架の上で死んでくださったんです。キリストは人間に救われた魂とその清い体とを与えるためにご自分の命を投げ出されました。それであるから私たち人間の肉体はこの自分自身のものではなくて、もう自分勝手に使うわけにはいかないんです。この肉体というのはキリストのもの、神のものです。ですから人は自分の体を、この肉の欲を満足させるためではなく、キリストが栄光のために、この神の存在を表すために使わなければならないんです。パウロが主張していることは、 自分は何でもやれる自由を持っているが、何者にも支配されることはないということです。つまり罪を犯す自由ではなく、この罪を犯さない自由が与えられているということです。私たちは習慣やその習わし、従来の生き方に支配されやすい、そういった生き物ですが、それらのものを支配していく力が与えられるのがキリストの教えです。人が神の力を本当に経験したとき、その人は肉体や本能や欲望の奴隷となるのではなくて、かえってそれらのものの支配者となることができるのです。ですからクリスチャンというのは常にイエス・キリストの望まれることを行っていくことです。なぜならそのキリストがご自分の命を犠牲にし、また代償として私たちのすべての罪がすべて許されるように買い取ってくださったからです。私たちが生きていると、このようにみだらな行いの誘惑に陥ることがあることでしょう。旧約聖書のサムソンやまたダビデなどはその誘惑に負けてしまいました。しかしエジプトの総理大臣にまでなったヨセフは、かつて奴隷の身であった時にもその女主人の誘惑から見事に逃れて、姦淫の罪を犯さなかった。つまり、あらゆるみだらの行いを避けるということは、もうそこから逃げるということです。近寄らないということです。そのような環境に身を置かないということです。私たちの体は誰のものですか？それは命まで捧げてくださったキリストのものです。そしてキリストをこの世に送ってくださった、私たちに命を与え、生きるものとしてくださった神のものです。この体をこれからも大切にし、神の栄光を表す、その器として、神の神殿としてこれからも過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。神なる主よ、私たちに命を与え、この世に生きるものとしてくださり感謝いたします。私たちはこの体は自分のものだと勘違いをしてしまっています。あなたに生かされている身であり、イエス・キリストによってあなたにつながるものとされていることに気づいていませんでした。しかし救い主イエス・キリストはご自分の命を犠牲にしてまで私たちをあなたの共に歩める道を開いてくださいました。その愛に感謝いたします。このことを忘れることなく、あなたによって生かされていることを心に留め、あなたの栄光を表すものとなりますように。あらゆる誘惑が多い世の中ですから、それらから逃れる知恵を与えてください。誘惑に陥らないように、弱い私たちを守ってください。すべてあなたの御手にお委ねして、主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。